36回 FMC ゆく年来る年。
ありがとうございます。香川県のですね、観音寺市から、いただきましたラジオネーム、風車のタッターヒーチさんですね。年齢40歳男性、団体職員ということでいただきました。ありがとうございます。2024年、やはり能登の震災が一番の、重大ニュースだったような。南海トラフや、火山の、挙動も心配ですと。防災減災に関する情報を、随時出してくれている IBB の姿勢には敬意を表したいと思います。そんなことないですよ、はい。
ありがとうございます。
災害と向き合うエロキダイズム、そして毎週は新体制ワクワクしていますということで、まあね、あの災害の前にエロキダさんのいびきをどうにかしようってことかね。あのさっきの枠でもあったように
ね、あの分かるでしょ、前島君がしつこいっていうのは。本当にあの前島パパがですね、もううちの息子しつこいでしょやろ、本当にもう子供の頃からしつこいんですわっていうふうに言ってたんですけど、いやいや本当ですね。
そんなことないです、はい、あのさっぱりとね、あの竹をね、割ったような性格ということで。
ああそうですか。
まあね、
それはよかった。
災害もそうですけど、本当にちょっとそういうちょっとね、あの身の回りのちょっとしたライフハックみたいなね、あの生きるためにどうしたらいいかみたいな、うん、ってことをやっぱりこうやっていきたいなというふうにもね思うわけですけど、はい、なんか、
ライフハックってさ、そういう意味で使うんだったっけ。
まあそういう意味なのかわかんないですけどね、
まあいろんな、
まあ、いっか、
あとね、こちら生活の一部みたいなあ
れ、ツイッターではですね、唯一無二の大魚さん、皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうが言えない方々も素敵な2025年となりますことをということで、いただきました。前島新代表かっこかかしおめでとうございます。かかし、えのきださん、新しいメディア巻き込み戦争応援いたします。唯一無二の大予言、ネトウヨ大合唱の未来が見えますが、左かっこ冒頭支持者かっこ閉じる以外皆様ネトウヨ扱いになるかもしれませんが、という嫉妬ですから気にしないですということをいただきました。ですからもう我々みんなネトウヨ扱いされるんですよ。
でも右翼じゃないですよ、左翼ですから。
あなたがですか。
は
あ、そうすか。
これ初めだから、今だから左翼の思想って抜けてないわけですよ、無意識の間にね。
はいはい、
まあ、それをやっぱり抜くっていうのはやっぱりやらなければいけないっていうふうにずっと去年から言ってるわけですけど、はい、去年って一昨年から言ってるわけですけど、やっぱりそれを脱却できないことにはやっぱこう無党派語れないというふうに思ってます。
お便りはもう皆さんあの消化してます。
はい、重大最後ですからね。
じゃあ、はい、もう一つ追加で、はい、沖縄県那覇市からいただきました49歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。ありがとうございます。前島君、新代表就任おめでとうございます。ぜひこれを機に沖縄嫌いを卒業していただきたい。いろいろ至らぬ点もございましょうが、素敵なところもいろいろございます。私たちを見捨てないでください。よろしくお願いします。
いや、あの見捨てるも大事もね、あの大事じゃないですか、はい、ただ、あの自分は沖縄はあんまり馴染めないっていうかね、っていうだけであって、それは人にとってそういうのは嫌なんですよ。はい、あのそういうね、あるわけじゃないですか。まあ、別にそのね、ただその左翼がね、こうパーってきてなんかこう好き放題やっていくみたいなプロ市民みたいなのはちょっといかなもんかなという。
新宿好きか。
あんま美
味しい。思いつかないからって。
あんまり美味しくなかったはい。あのベギーも
食べ
た。
ゴヤイス食べたか。
ゴヤイスあるんですかね。
あるよ。
そうね、あのちょっとね、あのいや分かるんですよ、その戦争が大変やったとか、
まあ、ともかくね、前島新代表には、まあ、これからその体だけでなくメンタルの部分を含めて、チャレンジをしていただこうという企画、目白押しでございます。まず一つすでに決まっているのは、前島和樹、お見合い喫茶にチャレンジ。
行きませんから。
こちらね、あの淀川区、大阪市淀川区の十層にお見合い喫茶があった。これはあの 発見をしたわけであります。でここに行ってですね、そこに集っている女性客をいかに捕まえることが可能なのか、できるかどうか、
桜
これ、それ桜かどうか行ってみないとわからない。
行かなくてもわかります。
仮に桜であったとしても、それはね、前島和樹の男一匹、その真心をね、つぎ込むことによって、相手のその心を浄化させ、そして前島和樹に振り向かせるという、そういうところまでぜひチャレンジをしていただきたい。
あの榎田さんもこれしつこいしつこい言いますけど、はい、結構しつこいですよね。
はい、お見合いキスタってあの
スルーされましたよ。
はい、男性も女性も入れるんですか。
知らない。俺も知らないよね。いや、あの多分女性はだいたい無料ですよ。
ですよね。
で、あのその男の方に飲み食いの請求が行くわけでしょ。
ですよね。じゃあ私あの遠目から無料でこう見ときますね。
俺はあのとりあえず助走していきますから。
しましょうか。
無料で。
そう、無料で。
じゃあもうそうそうね。
まあ、というねことで、ございまして、いろんなあのチャレンジをして、あとあのやっぱ今お便りにあったように沖縄レポートを前島和樹にやってもらうと。
ですよね。みんなで1000円ずつ貯めてね。
もうね、あのちょっとあのもう左の色が強すぎるんで
沖縄に詳しい、木田由子さん沖縄の
詳しくないですよ。なんで私になるんですか。だ
ってあなたは何回か行ったことあるたい。
何回かはあるけど、そんな詳しく
沖縄で何を見てきたね。沖縄で狩猟のもん、狩猟のもんみたいな。
え、
美ら海水族館。美ら海水族館。
海遊館ですね。え、何？
白い建
物？
白い建物？
白い恋人じゃなくて。
何の建物？
その時サミットかなんかなかったですか。
サミット、あの森首相の時にサミットがありましたね。2000円札が作られた
と建物と、
はい、
あったな。
チャタン
っていう。
あ、チャタン真ん中です。
チャタン
真ん中。であの違う上なんだ。
ダチョウがいるところ。
ダチョウがいる。
ああ、
パイナップル。
上
パイナップルだとか忘れた。もうだいぶ前です。
パイナッツプールだから6ですね。
だってまだあのなんてモノレールができる前。
モノレールにモノレール。
だいぶ前です。
ユイレールね。
いや、なんでそんななんかあれなんですか。こう自分のこうね、あの自分がまずね沖縄をね、まあ、好きになくなったっていうのはね、まあまあ、はい、実際にその修学旅行でも行きましたけど、はい、まあ、あんまりその、響かなかったっていうのね。
響かないって。あんないいとこないのに、
なんかなんないですけど、で、その後にですね、あのこうピンクとの出会いがあるわけですよ。
うん、
で、こう活動家の皆さんがね、うん、沖縄のことをね、こう大阪やのに沖縄のこう文化をこう無理やりこうご了承してくるってことがありましてね、なおさら嫌いになりましてね、もう本当にね、ええ加減しろよと。
それはピンクのせいだろ。
あ、そうですかね。
沖縄が悪いわけではないと思う。
でも結局
沖縄とばっちりだと思うよ。
ああ、そうですか。なんかこう急にね、なんかあの集会でね、大阪やのに沖縄の音楽をね、急にあの歌い出して踊り出すとかね。
それは大阪の左翼の問題
じゃないです
か、
ね、
ってたな。沖縄の音楽がどうこうって話じゃないからな。
あまりその響かなかったっていうのが
あるわけです。ただ私もね、あの沖縄民謡の朝ドヤユンタという有名な曲がありますけど、あれがかかってくるとちょっとトラウマになるところ。ありますね。
いや、沖縄で沖縄のね曲をするっていうのは全然いいと思うんですけど、はい、けどここはあくまで大阪であり、で熊本は熊本であり、
私はあの福岡の中洲のロックハリウッドというストリップ小屋で、その沖縄琉球舞踊のストリッパーの大概なおばちゃんが出てこられたんですね。でその時に朝ドヤユンタが流れてたんですけど、その人がこう振り返ったこう見返り美人の体で振り返ったんですけど、うん、その瞬間に我々はこううつむいてしまったっていうかねもう見なければよかったっていう、もうそれで周り見たらみんな下を向いてるっていうもう ストリップ小屋なのに踊り子さん見てないって、みんな目をそらすという、もう修羅場になったことがありまして、あれはもうトラウマですね。しかもその後お姉さんがあのタッチショーというのがあって、で かぶりつきにいるおじいちゃんのお客さんにこうウェットティッシュで手をゴシゴシゴシって拭いて、それではいどうぞって言って、はい、触りなせみたいな感じで、それで父を揉ませるんですよ。それでじじいがいつまでも揉んでるんで、あ、お父さんこれはあんたのだけじゃなかとだけねっていう、あのもうあ、この父はパブリックなものなんだっていう、え、公共のものなんだなっていうことを、あの目をそらしながら思ったという鉄板ネタを今日ご披露させ
て、ね、結論としてやっぱりこうロゴでもないと。
いや別にそれは沖縄のせいではなくて、その踊り子さんの問題であってですね、
まあ、だからね、あの押し付けられたもんはやっぱり、ね、好きになれないんですよ、やっぱり。
いや押し付けられるんじゃなくて、どうなのかを見に行くという、
いや見た結果は好きじゃなかったんですよ、合わなかったんですよ、そもそも、
まあ、これは前島和樹というのがこうしつこい頑固、うん、
頑固じゃないですよいやそれはね、
で本当松田さんも時々言うけども、本当考え方が若くないでしょうね。
いやいや、食わず嫌いやったら分かりますよ食わず嫌いじゃないですもん。
実はこのね、弱い60前後の、うん、えのきな松田ラインから比べるとはるかに精神年齢が60なんじゃない
いやいやいやいや、そんなことないです。
我々の方がはるかに若いという気がするんですけどね。その点リスナーの皆さんはどのように受け止める、まずちょっとしおん姉さんに新代表に対してどう期待するか、そしてこの頑固な青年
を
どう思うかちょっと聞いてみましょう。
かかしいです、しかも、
どうぞ。
言っちゃっていいんですか。
あ、どうぞ。
いや、前島さんはもう少しえのきださんのことを褒めたたえなきゃダメっすよ。足引っ張らないでください。もうね、60のじいちゃんなんだから、もう少し
今のが一番足引っ張ってる
もっと優しく丁寧に扱ってください。
あれ丁寧に言ってるのもなかなかね難しいですよね。えのきださんが求めちゃうんで、
いいよね、あっちのピンクのトーナントやさ、もうちょっと炊き出しに一瞬参加して記念写真撮ってきて帰ってくるだけでさ、あんなにみんなからこう褒めたたえられるのに俺なんかもう2年ぐらい前だけどさ、朝から晩まで俺は野菜を切り刻んでたぞ俺はずっと寒い部屋でずっと切って、しかも出来上がった時にはもうなんか俺食えなかったもん、帰んなきゃいけなくてで なのに誰からも褒めたたえられないというね、そういうことがございましたね。恨み節です
まあだからね、ちょっとえのきださんの扱いっていうものはなかなか難しいもんがあると思うんです。だからいろいろね、えのきださんが食べたことない飲んだことのない、ね、食材を食べてもらったりとか、まあ、そういう体力を使わない体の張り方っていうのもね、こういろいろ検討していかなければいけないなというふうにはすごくね思っております。ね、
まあ、そういうなんか異国人が日本人を騙すような言い方は、ね、私には通用しませんけどね、食べたことがないとかなんとかってね、それはまずくて食えないようなもんとか、食えるかどうか怪しいものとかっていう、そういうものを出してくるということですね。
いやいや、そういうことない、美味しいかもしれないものを出せるとかするわけですよ。
最初からこうね、ある程度こうクオリティの高い美味しいものということで、
そんな見て誰が喜ぶんですか。榎木田さんはもがき苦しむ姿を皆さん見たいんですよ。
ほら語るに落ちたでしょ、うん、副代表の平上子さんいかがでしょうかなんなら共同代表になってもらってもいいです
え、何に対して
何に対して、いや今の前島のバジの皮が剥がれたところはどうでしょうか。
いやでも本当しつこいなとは思う
おかしいですね。皆さんも深夜テンションでちょっとあれですかね、こう眠気もこう混じりながらこう思ってもないことを言っちゃうってことですかね。
キッサワイもも
うしつこい。もう何度も聞いたんでも面白くない。
50代マンクラーもね、もうやった
なんでさ死んでん、そうそう、こうあれですか、こう
やっぱダメ出しってやっぱねえ、
いやもうね、もう違うバージョンにステップアップ
するね。いや違う店をね、こう連れて行こうとするんですけど、榎木田さんがすごい嫌がるんですよ。
違う店とかじゃなくて、もう軸足を変えろと言ってるんで。そうです。 宛先でなんとかじゃなくて軸足を変えるという話だよ。
いやそのねこう大体に変えるというのはなかなか難しいもんでね、左じゃないんで、あのこう私はやっぱりこう保守的なこうねこう今あるものを生かしながら少しずつ変えていく
っていう、それは保守じゃない、というね、本当にあの先が思いやられるわけでありますけれども、本当にねもう皆さんからのこういろいろメッセージをありがたく頂戴しております。まああのツイッターの方はあんまりなかったのかなこれ、うん、まあなんかそういうことですね。回線が途切れ途切れになってる部分があるみたいです。大変申し訳ございません。これあのちゃんとあの録画録音も全部済んでます、あのやってますんで、そうですね、ちょっとあのエラーが発生しているようです、通信環境で、う
ん、多分ねパソコンが熱を持ちすぎてるんじゃない
かな。いやパソコンこれ関係ない、これあの全然関係ない、
ファンの音すごいですよ。
あこれ前から、
あ前からですか、
なので、あのまたアップし直しをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあともかく今回追っかけオンデマンドがちょっとあの乗って、機材トラブルで、できなかったんですけれども、録音録画は全部バッチリできておりますので、改めまして、アップの方させていただきます、うん、そして NHK では大河ドラマベラボーの宣伝が始まっております。1月5日日曜日スタートということだそうです。ようやく私も見れるものが出てきたかなと思っております。光る君へが途中からだったら私には合わなくなってきまして、結局途中であの私はやめましたけども、ということです。さあ、まあもうこの番組も残すところ10分切った
ですね、ですけど本当に早いですね。
あの本当この1月はですね、いろいろあの我々も動きがありまして、はい、1月の25、26、能登に参ります、はい、今回私と前島そしてピナユリこの3人で能登、に向かうということになっておりまして、で、まあ、前回昨年のね1月の下旬に伺いました。やっぱあの、まあ、鈴も行ってみたいんですけど、前回輪島行きましたんで、はい、今回も同じ場所行ってみて、前のその状況発災直後と1年経った今何がどう変わって、その復興復旧がどれだけ進んで、そして何が進んでないのかっていうところをちょっと見極めてみたいなと思っていまして、で前回伺いました、輪島市の朝市、あの火事に見舞われた地域ですね、あそこはもう瓦礫の撤去がかなり進んでいる状態ですけど、であとその輪島市の南の方にある門前町、近くの海岸線が約4メートル隆起したそういった地域ですけども、そこが今どうなっているか、でここはあの総持寺祖院といいまして、あの神奈川県にあります総持寺の、元々のそのお寺がここにあったわけですけど、そこの、復旧状況、まあ、かなり厳しいっていうふうに伺ってますけど、そういったのも見てこようという、それでそれをあの皆さんにお伝えする。でこれは、QIC もやりますし、これは IBB ジャーナルとミッドナイト前島の合同番組にもなりますけど、それもやります。それとえのき塾の方での、公開授業というのもやります。これ全部やります。でそれを現地から、お伝えをしようと思っております。まあ、同時にあのえのき塾の方宣伝になりますけれども、えのき塾第4期塾生募集しております。もうすでにあの応募していただいて、もう早割りがもう終わってしまいましたので、12月27日で早割りは終わりました。今はもう正規価格になってしまったんですけれども、前島値段でやってたらペイしないということが分かりましたので、元の値段3万円に戻っております、
はい、3万日限定ちょっと1000円ぐらいで下げてもいいんじゃないですか。
しないもう、もう
あの視聴者の皆さんを、
いえ3万円できます。あの内容が内容だけにいい内容なので、やっぱり、ね、自信を持って自信だけにやっていきたいなと。
内容が内容というふうにはねならないようにしてほしいですね。
何か言った
らラブライス、ラブライス、
というところでございましてね。さあ最後になりますが、じゃあリモートで今出演つないでいる、まずちょっとみえさんいけるかな、2025年どんな1年になればいいなとか、はい、そういう希望であるとか何か何でもいいんですけど、何かあったら最後に一つどうぞ。
あ、皆さんが楽しく笑顔でいられるようになればいいなと思います。
はい、ありがとうございます。続いて、はい、しおん姉さんお願いします。
あ、はい、もうみえさんと同じく、もう日本が経済も発展して総理大臣も変わってもう
また変えるんです。
変わってほしいです。
変わる変わる、
はい、変わってほしいです。
はい、次は何ですか、奈良県のあの人ですか。
まだそろそろいいか
もしれないですね。やばいっすよね。
夏に選挙があるかもよという話はもう出てきてますね。衆参、同時選挙という話が出てきてますが、まあどういうふうになるのか、本当に誰の方を向いてやってる政治なのかって本当に言いたいですね。そして、木田英子さん、2025年はどんな1年にしたい、あるいはどういうふうな1年になり、まあ、何かな、どうぞ。
いや、一般国民が幸せというか普通に暮らせる生活になんかも戻れればなと思います。
ああ、
税金が高い、やっぱ物価高い、ガソリン上がる、もう踏んだり蹴ったりじゃないですか。
う
ん、
上がらないのは給料だけっていう ね、
うん、ね。そうで、ね、政府は裏金で無罪、うん、無罪というか、ね、罪はかからず、うん、
ええ、私は不記載だから裏金じゃないっていうのもありますからね。
罪はかかるというのが分かりませんね。
あ、まあね、本当にこれ本当になんでしょうね、ぶっちゃけね、これ革命とかが起きてもおかしくないぐらいの状況ですよ、うん、普通外国であればね、うん、日本は本当にね、何十年もかけて牙を抜いてきたんで、うん、刀狩りじゃないけど心の刀まで抜かれちまってますから、だから怒んなくなっちゃったよね、
うん、
で本当だったらね、真剣にね、もう本当の命がけのデモっていうのはあってもいいと思うんですよ、うん、かつての例えばその日米安保闘争だとかああいったのってやっぱすごかったじゃないですか。
あれもでも命がけかかったらそうでもないと思うんですよ。
でもやっぱり死んでる人いるからね、
う
ん、でやっぱそういったところとかっていうのも、まあ、別に死ぬことがいいとは言いませんよ、ね、うん、でもなんか真剣な感じしないんだよね今のデモってね。
確か成田闘争とか、
成田闘争は俺はちょっといかがなものかと思う。俺はあれだと国の側についてるんだけど、で一つも俺は成田のあの熱田派とかあんなの
どうでもいいの。なんか柳田さんも丸太持ってなんか突っ込んでいったとか。
ああ、突っ込んでいきたいですね、あっちのあの過激派の方にね。で、まあ。で、スタジオ、まず松田さん、ちょっと短くですけど、2025年どんな1年に。
21年はもう明るい未来が
待ってる。25年ね。
明るい未来が待ってると思います。
ああ、
バラ色ですね。
バラ色ですね。
なんか不敵な笑いが怖いですね。続いてピナユリは。
いや、いきなりはなかなか変わらないんじゃないですか。
ああ
、だってでも楽しいとか言ってる時点で終わってんなって思いましたもん。
ああ、
まあまあつい最近あったツイッターとか見ててね、楽しかったっていうのを見て終わってんな、変わらんなって思ったので、自分だけは成長しようかなと、
はい、
うん、
前島君どうですか。
まあ、そうですね、自分はそう、まあ、今年はね、まあ、自分の目標もそうですけど、まずは自分がスキルアップしてですね、まあ、本当に替えのきかない人材にまずは自分がなるんだということをね、やっていきたいなというふうに思います。で、まあ実際にね、そのよく先々で、まあね、まあはっきり言って、その仮に自分が政治家で議員とかになったとしてもですよ、やっぱ一気にこう皆さんの生活が変わるとか絶対無理だと思うわけですよ。けど実際になんかそういう、ね、スキルを身につければいけるようだったりとか、そういう経験があるからだったりとか、まあ少なくとも自分に傾けてる人だけはですね、なんとか釣り竿のね、作り方ぐらいは教えれるかなというふうなところまでは持っていきたいなというふうには、今年じゃ無理ですけどね、本当に自分が30とかそれぐらいになる頃にはですね、できるようになりたいなという。
私はやっぱりこの災害というものが今年もまた どっかで起きるんだろうなと思っていて、それに対するまあ備えというのがどれだけできるだろうかっていうのをいっぱい思っております。さあそういうわけでいよいよ終わり、大団円であります。
いやですね、本当にもう、あ、もう2時ですか、
うん、
2時ですね。はい、まあ本当にね、2024年から2025年への架け橋ってことでお送りしておりました、第36回 FMC ゆく年来る年、いよいよ大団円ってことですね、
最後までお聞きいただいた皆様、本当にありがとうございました。2025年この年が皆様にとりまして実りある素晴らしい一年になることを記念いたしまして、ここ大阪市淀川区 IBB メディアラボ新大阪からそろそろお別れしたいと思っております。今日参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。また今年の大晦日にお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。